Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
よし、じゃあ今週もワンマンマンデーを更新しようという気になればさ、まあ再生されてないじゃないですか、今週もね。まあ、なんていうんですか、こう負のエネルギーを、こう、ラジオというか、こう、コンテンツにしようっていうような、その試みっていうのはあまり大衆受けしないっていうのは分かってるんですけど、こうね、僕のマスがマスに響かないっていうね、何かポカンとしてますけれどもね。今週はそうですね、予定のない日曜日を過ごしました。のでなんとなくこう気分が今下向きになりつつあるんですけれども、まあ、なんかないわけじゃないんですけど、ラジオで喋る話題じゃないかなっていう、なんか死ぬほどこう堕落したこうなんかイベントっていうのあったんですけど、ラジオで話すべきじゃないかなと思うんでやめときますね。まあなんか最近私の周りでは出産ラッシュなんですよ。まあまあ適齢期っつうかなんつうかわかんないですけど、ちょうどそのくらいのね、こうやっぱりまとまってああいうのは来るんですね。結婚ラッシュの後には必ず出産ラッシュが来るじゃないですか。ちょうどこうその時期にかかっていて、まあまあ向こう10年20年は独身貴族を貫く予定の、こう今年のクリスマスも何の予定も今んとこ入っていない私はですね、おそらくこのまま生放送をするんでしょう、私はね。まあそういう心配はないわけですよ、今んとこ。めんどくさいし、そういうの。だってマッチングアプリだって一通りやりましたよ、私だって。女の子で、一回この番組で話したけど、女の子で嘘ついてやった時に、ほんと世の中なんか野獣のような男しかいないのかっつうぐらい、300いいねとか来るんだからさ、私が女装したっつうか、フェイスアップで加工した私の女の子になった姿に300いいね来るんだから、一日で。な、もうさ、そういうことなんでしょう、要は。その、だからもう、マッチングはしないわけですよ、この、ね、別に、花壇に出てるようなね、松潤とか、こう、小栗旬みたいな顔してないわけですから、年がバレるようなドラマを出しちゃいましたけど、まあそんなわけですから、まあ別に、まあ、マッチングアプリとかってやってもね、そ搾取されるだけですから、こう中間層以下の下層層っつうのは 3.5 軍はマッチングアプリの存続のためだけにこう金をつぎ込むだけですからね、え、もう皆さんが上のカーストのね、その松潤とか小栗旬みたいな顔してる人、でも今違うんだろうね、今坂口健太郎とか星野源とかさ、こうなんかそういう塩顔男子なんだろうね、そういうやつらがその女の子とマッチングするための養分になってるんですから、我々最下層、こういうやつらが一番貢献してるんですよ、アプリの存続に対してはね。まあそれはもう世の中のどの業界をとってもそうだと思いますけれどもね、もう来世はおっぱいだけ揺らして動画撮ってりゃ金入ってくるだけのお姉ちゃんになりたいっていうふうに思うんですけど、美人のおっさんっつうのはさ、こう全てこう金だけ搾取されるこう構図になってますからね。おっさんのトークってあんま好かれないですからね。そう、だからポッドキャストでもこういうラジオを聞いてる人ってのはもう、まあ少ないでしょ。まあ少ないですよ。でもなんかこうなんていうのかな、こう私は革命を起こそうと思って頑張って喋ってますから、一応ね、12年も私ね、金ももらわずにこう喋ってるわけですよ。ね、顔と名前だけでも覚えてくださいよ、本当に売れない浅草芸人みたいなもんなんですから、まあ顔は出してないから覚えるも何もないんですけれども、 まあ、だからもう12年喋ってるわけですよ。ね。あの芸人さんだったらね、よく言われるのはこう落語家さんとかね、あのそんなあの夢を持てるような大金は稼げないかもしれないけれども日銭は稼げるよみたいなね、よく言われますけれどもね、一杯のかけそばを食えるぐらいの値段っていうのは稼げるんじゃねえのかみたいなね言われますけれども、もう私一杯のかけそばすら食えないですから今ねえ、本当にスポンサーの一つや二つぐらいついてくれればね、またまだ私も真剣に喋ろうっていう気になるんですけれども、まあ、そうもいかないもんでね、何の話してたんだっけ、そう、マッチングアプリも養分になっちゃうしっていうことですよ。ね、養分になるようなカーストにいる私のような男っていうのはもう、だからお金をつぎ込んでね、なんかこうしても、まあ、あの結果っていうのは実らないわけで。まあ、あのその中でもちゃんと結果として実らせてる人たちもいるわけですよ、私と同じぐらいの年の人で。まあね、もう私にだってもう安定的な収入が入ればですよ、もうそれは俺がベンチャー企業の社長だったらもう今頃もう何千何万という人がね私に群がってですね、今頃栃木駅の、ま、あの変なジャガイモみたいなオブジェクトがあるところにあの僕の銅像が立ってるはずなんですよ。すごい満面の笑みで、キム・ジョンイルみたいな感じの銅像が立ってると思うんですけど、あの、頭の半分だけ切り取られて脳みそが半分出てるっていう銅像が多分立ってると思うんですけれども、なんならそっからこう、いちごジュースとかを噴水みたいな形で流してほしいぐらいですけれどもね。そのくらい。だから、ふるさと観光大使になってるはずですよ、私だって。ね、えでもそうなってないわけですから、もう無名配信者ですからね。まあそんな無名配信者のざれごとにまたあの皆さんの貴重な30分から45分ぐらいをこう奪って聞いていただけるわけなんですけど、まあ、本当にありがたいですね。そうまあそんな生き遅れた取り残された平成おじさんの周りでは今結婚からの出産っていうのがこうラッシュになっておりました。まあ、ツイッターとか見ててもね、配信者さんで生まれたって方とかもいらっしゃるんですけど、私の周りにもちらほら行きまして、なんか今月多いらしいですね。で、まあ、この間、知り合いの、そのずっと仲良くしてた、このラジオでも喋ったかもしんないね、過去に彼氏、元彼から泥団子をプレゼントされたっていう女の子なんですけど、その子が産後で暇だからちょっと お話ししないっつうことでお話してきたんですよ。でいろいろ話聞いてたんだけど、まあ幸せそうですさ。でなんか私の汚い話っていうそのネタが一つあって、ラジオで喋らないようなことがあって、その話をぜひ聞きたいっつうことで久々に喋ってみたんですけど、まあ、ラジオで喋んないような汚い大人の話をずっと喋ってる後ろでさ、生まれてばっかりの赤ちゃんがずっと泣いてるわけだよ。なんかだんだん申し訳なくなってきてさ、話しながらさ、こんな汚いおじさんの話を聞きながら、この子はいい子にこう眠ってるのかと思ったらさ、もうなんかもうお母さん込みで申し訳なくなってきてさ、まあお母さんから聞きたいって言われたから喋ってんだけど、ねえ、ほんと幸せそうでね、なんかどうだったみたいな話をずっと聞いてたわけですよ。でまあ帝王切開で生まれたみたいなんだけど、なんか一緒にこうね旦那さんとこうテニスボールをこう握って出産の準備とかしてたけど、結局こう自然分娩で産んじゃうと赤ちゃん結構大きかったみたいで、体に負担がかかっちゃうんじゃないのかってことで、あとまあお腹を切る決断をしたっていう、最後まで迷ったんだけどねみたいなね話聞いてたんだけど、まあまあ私はもう向こう10年ぐらいはね結婚の予定ないですから、もうフラフラして一人で独身貴族を謳歌するような人生設計を今組んでますから、まあ皆さん的には今年もザキさん生放送年末にしてくれるっていうこう希望が一瞬こう見えてるかもしれないですけど、まあ皆さん予定ができたら聞かなくていいですからね、予定がない人に向けて喋ってますからね年末の話はね。まあ、予定がない組の、まあ、急先鋒たる、私としてはですよ。ね、そういう話を聞いてると、なんか目頭が熱くなってくるわけですよ。 こうお子さんが生まれてね、なんかかこうすごい幸せそうなのね、すごいやっぱ自分の子供って可愛いっていう、いるだけで癒されるよみたいなね、うん、で私がこう汚い話を聞きたいって言われてから汚い話を喋ってるわけですよ、ラジオでも喋んねえようなことでずっと喋ってるんだけど、喋りながらこう赤ちゃんが泣き出してさ、おー、おっぱいあげなきゃいけない時間だみたいなさ、でこうチュッパチュッパチュッパチュッパ赤ちゃんが吸ってる中で私がなぜかその子が聞きたいっていう汚い話をずっとしてるっていう、その赤ちゃんに対しての教育すごい悪いんじゃないのかなとかって言いながら喋ってるっていう、なんかもうこれある種のプレイなんじゃないのかっていう、そういう、こうお話をした週でしたね、今週はね。なんかもうすごい申し訳 ないなと思いながらも、なんかもう発作ですからそういう話を喋ってたんですけど、ラジオでも喋んないようなレベルのやつをね喋ってたんですけど、もうなんかお子さん生まれてからこうご主人がなんか赤ちゃん帰りしちゃったみたいな話を聞いて、で何赤ちゃん帰りしたってどういうことなの、聞いたら、赤ちゃんこうご飯の時間にねこうおっぱいをこうもらうわけじゃないですか、ね、そしたらなんかこう旦那さんがね、ご主人がなんかそれにこう なんていうの、このご飯の時間に合わせてなのかどうか知んないですけど、こう赤ちゃん帰りしちゃって、左のおっぱいをこう、左のおっぱいは赤ちゃんにあげるけど右のおっぱいはパパのだからねみたいな感じで言っておるらしいんですよ、その僕の友達のね、女の子の友達のね旦那さんがね言ってくるらしいんですよ。旦那さん僕と同い年なわけですよ、その子も同い年なわけですよ。あー、なんでこういうなんか人生を歩めなかったのかなと思ってさ、すっごいなんか虚しくなりましたよね、話を聞いててね。一歩間違えてたら俺がその位置に入れたかもしれないのにっていうこの虚しさね。なんでそういう風に歩めなかったのかなっていう悲しみを抱えながら今週もお送りしていきたいと思います。いいな、幸せそうで、さまジャンボぐらい当たってくったっていいじゃねえかよな。 HNN ラジオザッキーのワンマンマンデー。マンデーウィー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。世の中にはさ、トントン拍子で結婚して子供も生まれて、子供がおっぱい吸ってる時に、赤ちゃんが左のおっぱい吸うなら俺は右のおっぱいはパパのだよみたいな、右のおっぱいはパパのだよとか言ってる同い年の男がいるんですよ。その横でさ、こんなラジオやったってさ、大して再生もされないのにさ、金にもならずにずっと喋ってさ、こう不満をぶつけてさ、ほんでもってこう、なんつうんですか、もうどうしようもない、そのこう幸せのレールに乗れなかった男っていうのは、こうやって叫んでいても一銭にも金にならないって、そういう格差が生まれてるんですよ。奥さんどうですか、私は2万円払わないとおっぱい吸えない環境にいるんですよ今。不公平だと思いませんか。本当にさ、どこでこの差が生まれたってんだよ。まあ過去にね、俺と星野源の差はどこで生まれたんだみたいなネタで喋りましたけど、こうね。あんなんでしょうね。おっぱいを吸える男と吸えない男の違いってのは何なんでしょうね。まあこういうラジオをやってる時点でもう無理だと思いますけれどもね。ああ悲しい。キルキルキル。今ちょっと発作が起きましたんです。何もないです。はい。自分で収めましたから。 常日頃そうやってね、いろんなところで沈みがちの話なんですけれどもね、この番組があるからなんとかね、なんとか犯罪を犯さずに進んでおりますという、この辛さっていうのを皆さんに分かっていただきたい。私が死ぬ気で動画を作って TikTok に上げたところで万バズなんかしないじゃありませんかね。なんでこう神様っつうのは残酷なのかと私はもう毎日毎日思いながら生きていますよね。こういう若干今日はもうズンだと思ったんですよ。ズンだと思ったんですけど、今一瞬こうラジオを撮り始めたらそうになりましたから、おそらくこの後ラジオ撮り終わった後に死ぬほど病むんだと思いますから、どうか私の TikTok がマンバズして、6億の金を俺の口座にってもう魂から叫びたい。
目印は大きな白い大聖堂、そう、あの現実を忘れる国と呼ばれているテーマパーク源ランドがリニューアルオープン。多数のアトラクションはもちろん、木や緑に囲まれたこの空間はまるで小さな町全体が来園者を祝福してくれているようだ。テーマパークに一人では行きづらい？ありますよね、そういう気持ち。でも大丈夫、そんな声にお答えして今だけなんとお一人様で入園の方に限り、あの源等身大ロボを1時間5000円でレンタル可能。これで一人での入園でも楽しいこと間違いなし。みんな行こうよ、源ランド。
ザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデーお願いします。こんな喉ガラガラになりながらも毎週喋っててもメディア一つもない私でございますからね、再生数も落ちておりますんで、もうそろそろオワコンなんじゃないのかと私は思いながら喋ってますけれども、もうこういうこと喋りますからね、絶対でポッドキャストアワードに選ばれないのとか分かってるもん、分かって喋ってるもん、別にいいもんもう卑屈を売りにしてる時点でもう日陰だから、もうそれはもうね、影を日向にしようっていう取り組みなんですけどね、なかなかこう世の中は理解してくれないよね。まあいいですもうイライラが止まらなくなっちゃう、そんな話をしてくださる皆さん方からのお便りが届いておりますので、今週もお送りしていきますよ。もうここまで収録してんだから。ラジオネームドラディーさんからいただきました、ありがとうございます。今週のメッセージテーマ、イライラする話。あー、イライラするな。なんでこんなイライラ人生なんだろうな。正月、父方の実家に戻っている時、おせち料理出されるとなぜか和田アキ子がフィードバックしてしまう自分にイライラする。俺は昔そうですね、このぐらいの世代の方はですね、リアルタイムで見てたかもしれないですけど、跳ねるの扉っていうねバラエティ番組が昔水曜日にやってたんですよ。で夜やってたんだけどね、そこでね、北陽のアブちゃんがゲストの芸能人とダンスみたいなのをして私服を取り替えるっていうゲームがあったんですわ。でなんかその時にね、なんだっけな、ゲーム、女の子の間で流行ったんですわ。男の子の間では虫キングのそのカードゲームっていうのが流行ってて、で女の子の間ではあれだ、おしゃれ魔女ラブ&ベリーっていうゲームが流行ってたの。100円のコインゲームで、でゲームセンターに必ず虫キングとその横にそのラブ&ベリーのゲーム機があったので、それが流行ってたからっつうのもあって、そのバラエティ番組で北陽のアブちゃんがアブ&ベリーって言って、アブ&ベリーじゃないか、アブ&チェンジか、おしゃれ魔女アブ&チェンジって言って、そのゲームのパロディみたいな形で、ゲームコーナーでやってた。でそこにお正月の特番でアッコさんが出たんですよ。でその そのゲームっていうのはこうリズムに合わせて単語を言うみたいなゲームなんだけど、お題の単語があって、その単語の最後の一文字を取って別の単語を言っていく、そのリズムに乗せてっていう、そういうゲームなんですわ。でそんで正月特番の時にアッコさんが出た時に、おせちっていうのがその単語だったんね、テーマの単語だったんだけど、冒頭20秒ぐらいでアブちゃんが最初言うんだけど、おせちおせちおせチーズって言うんだよ、ね、その後にアッコさんがおせちおせちおせちんこって言って、何のためらいもなくオンエアされるっていう、いい時代のねバラエティ番組のネタがあるんですけど、 YouTube とかで多分見れば若い人は見つかると思うんですけどもね、多分それのことを言ってると思うんですよ、おせち料理を出されるとっていうのはね、おせち料理を出されるとなぜか和田アキ子はフィードバックしてしまう自分にイライラする。でもこれ衝撃だったから仕方ない、もうみんなあの世代の人はもうフィードバックするようになってますから、すんごい笑顔で言うんだよおせちんこって。で次のそのお題のワードっていうのがお餅でね、お餅の時もおもちんこっていうのがアッコさんなんだよね。もうちんこしかねえのかっつう、もう最近ちんこも NG になってきてますからね、だんだんとね、巷では何ですか、ちんぼうですか。小学校6年生の頃、親にブリーフ見た目好きじゃないから嫌だとごねたけど、親はみんなまだブリーフだから気にすることはないと丸め込まれ、その日のプールの授業とかで着替える際、自分だけブリーフで他の人はトランクスを履いていたことに気づき、親にイライラする。あ、これあるあるでしたね。でも小3か小4ぐらいから半数ぐらいブリーフじゃなくなってくるんですわ。でもなんか必ず親が買ってくるのはブリーフなんだよね。えだからなんかこのラジオで前喋ったよね、人の一生っていうのはおむつに始まりおむつに終わるっていうさ、おむつ、ブリーフ、トランクス、ボクサートランクス、ブリーフ、おむつっていう順で多分循環していくんじゃないのかっていう仮説を過去回で喋ったと思うんですけど、そのブリーフですよ。小学校低学年ぐらいの時まではわりかしみんなブリーフ履いてる人多いんですよ。でもなんとなくこうトランクスを、ね、履き始めてる周りの友達がいて、その中で母ちゃんが買ってくるブリーフを未だに履き続けてる俺っていうのがすんごく恥ずかしくなるっていう体験ありますよね。下のおちんちん隠しみたいなそのタオルっていうのがプールの授業の時にそういうタオルがあって、で更衣室で着替えてる時にブリーフを見られたくないから、そのおちんちん隠しのその長めのゴム付きのタオルを使って着替えるっていうのを、みんな幼いブリーフ派の少年たちがやってたと思うんですよ。こう腰にね、ゴム付きで腰にこうゴムがついてるところをこうフィットさせて、カーテンみたいな形で自分の下半身を隠しながら着替えるっていうタオルがあってですね、それ未だに使ってる小学生いんのかな、今どうなんだろうね。で最近プールに行くから、プールで小学生のなんか着替えてる男の子とかいるんだけど、そういうの使ってるのあんま見ないんだよね。でブリーフじゃねえしね、えユニクロのパンツとか履いてるしね。なんかおちんちんがどうのこうのみたいなんではしゃいでるのはなんか、あ、小学生っていつの時代でもやっぱおちんちんで騒ぐんだなっていう風な、ね、感じでおじさんは見てるんですけどね。えそういうのもありますよね、親にイライラする。19の頃に組んでたバンドメンバー、自分以外のメンバー誰かと付き合っていたのがイライラする。なんかボーカルはモテるらしいですね。意外とギタリストがモテるのかなと思いつつ、ボーカルが一番モテるらしいですよね。ベースは男だけよりこう寄ってくるっていう。だからベース、多分この番組はベーシストには受けるんじゃないのかなと勝手に思ってますけど、ベーシストはいいやつが多いんじゃないのかなと勝手に思ってますけど、チンチンがイライラした時、このイライラを誰にもぶつけることができない自分にイライラする。 積もり積もったイライラで家系ラーメンを300日食い続けてデブってしまった自分を鏡で見るとイライラする。ろくなもんじゃねえや。イライライライラ。あ、さっきこんばんは。日差しが強く暑い毎日が続いております。こんな時こそイライラしやすい日ですので、適度に体を冷やし頭も冷やして体調に十分気をつけてお過ごしくださいね、ということをいただきました。ありがとうございます。なんかもう自分のことを書かれているようで言葉の一言一言非常に共感を持てる、イライラ、エピソードでしたね。女の子にリプライを飛ばしたのにいいねしかもらえないのことにイライラするとかね、 LINE を送ったのに既読しかつかないことに対してイライラするとかね、 LINE を送ったのにはいしか、はいでしか返されないことに対してイライラするとかね、あ、大学の時のあの女イライラしますよ本当に。ラジオネームメリゴさんから続いていただきました。今週のメッセージテーマ、イライラする話。はい、伊賀コーテル総販いただきました。ありがとうございます。いや、餃子の王将でしょうか。今週は餃子の王将でバイトしてるんでしょうか餃子一皿に焼き飯を注文されてますけれども。あ、こんばんは、ザキ様。ここ数週お便りがチローのジローラモバリに遅れてしまい誠に申し訳ありません、もう間に合ってますからもう十分ありがたいことです。チローのジローラも心がいいですね。さて今週末のテーマでございますが、先週のメルカリ問答ありますね。私も買い物の時の値引き交渉が大嫌いで、あのお互いの腹を探り合う嘘で固められた不毛な時間がまあ下品に思えて、予算に合わないから買わないと言った途端に値引きしますだの、店長と交渉してきますだの、あー嫌だ嫌だといえば電話や飛び込み営業で初めてなのに開口一番お世話になっております。上等句なんでしょうが、初対面で嘘つくやつと誰が取引するか。いけませんね、イライラ良くない。夏のせいなのかはたまた更年期なのか聞くには分かりませんが、君へホワイトと命の母をダブルで決めてランバダの練習にでも勤します。テレレレレレレレレレレレレつってキミエホワイトと命の母をダブルで決めて、テレレレレレレレレレレレレレつって踊り明かしていただくわけですね。バイト終わりの厨房よりといただきました。ありがとうございます。本当に値引き交渉って私も大嫌いですね。あのこの間ね、4万2000円でカメラを売ったんですよ。4万2000円でカメラを売ってるところで4万円でお願いできませんでしょうかみたいなね、値引き交渉が来て、でそれに対して送料込みの値段なのでこれで売ってますっていうふうに返したら、無理を言って申し訳ございません、4万2000円で即決させていただきますっていう。だったら最初から4万2000円払えよっていう。もうおじさんも更年期なんでしょうかね。もうね、私もね、もうカリカリカリカリしちゃってしょうがないのよ、もう、ね。そんな感じでもうね、2万円を握りしめて、もうランパダを踊りに行きますよ、私も。だってそれでしかおっぱいなんて吸えないんだもん。左のおっぱいが右のおっぱいがとかなんて言えないんだもん、そんな。俺2番が来るよーコーナーです。
あずおかなし、いや
いや
あの日見た夢のコーナーでございます。こちらのコーナーでは皆さんが見た夢の話を送っていただくというコーナーでございます。ちょっと脳がジュクジュクしちゃう感じの、そういうお便りを募集しております。そんなコーナーでございます。脳がグワングワンしてくるようなね、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームメリゴ、
あの日見た夢。
夢を見ました。
私はこうちゃんの家で遊んでました。僕はあまりこうちゃんの家が好きじゃありません。
片岡くんと同じニュアンスですね、これはね。前にお便りが来たね。
兄なのにこうじ、弟なのにケンジなのは触れちゃいけない話だ。
なんでなんで兄なのにコウジ、弟なのにケンジなのは触れちゃいけない話だし、
おばあちゃんは麦茶にも梅干しにも砂糖をかけてくるし。でも僕が何より嫌いだったのは梅ジアンです。梅ジアンって何？梅ジアンって初めて聞いたんですけど、
なんかクラシアンみてえな、クラシアンみてえな響きですけど。
でも僕が何より嫌だったのは梅ジアンです。梅ジアンは瞬間移動と呪いの呪文を使ってきます。多分こうちゃんのスタンドです。いつも後ろにいたし、そんな梅ジアンでも倒せなかったのが獅子舞で、あいつに噛まれるのがどうしても嫌で、二人で逃げているとこうちゃんが川に転げ落ちました。僕のマウンテンバイクで親に怒られ、梅ジアンに呪いをかけられ、僕はこうちゃんと遊ぶのをやめました。ザキ様は麦茶に砂糖入れますか？梅ジアンって Google で Google 先生に聞いても一つの検索履歴でヒットしないっすけど。麦茶に砂糖は入れませんという。
すんごいグワングワンしますね、このお便りね。
おばあちゃんが麦茶にも梅干しにも砂糖をかけてくる、そういうおばあちゃんなわけですよ。何より嫌だったのが梅ジアンっていう、その梅干しに砂糖をかけるババアが梅っていう名前だったのか分かんないですけど、それをあだ名で梅ジアンって言ってたのかどうか分かんないんですけど、でもこうちゃんのスタンダードだっていうことだけはこのお便りから伝わってくるんですけど、梅ジアンが謎すぎて、だって梅ジアンで倒せないのは獅子舞なんですから。獅子舞から逃げてる途中にこうちゃんが川に、僕のマウンテンバイクで転げ落ちちゃって、お母さんから怒られちゃうんですから、こうちゃんと遊ぶのそれからやめちゃうんですから、あなたの友達の後ろにも梅ジアンがついてるかもしれないっていう、謎は深まるばかりですよ、梅ジアン。続いてラジオネームドラディル、あの日見た夢。大谷翔平のホームランをその日居合わせた上沼恵美子に直撃。ドジャースタジアムは大歓声。実況も、大谷さん、すごい！上沼恵美子、ブレイキング！と叫んでいました。ぐちゃぐちゃになってしまった上沼恵美子の横にいた私は、密かに隣の声を捉えました。謙虚すぎたらスターになれないですよ。大谷翔平のささやかなパンチラインをつぶやいたところで目が覚めました。ザッキーさん、私は強く生きようと思います。
いろんなものが混ざっちゃってますけれども、
でもね、解説者で言ってもおかしくはないですね、みちゃんがね。
続いてラジオネームノラディル、あの日見た夢。
今日は世紀の一戦、ボクシングのエクストリームエキシビションマッチ。私はその試合になけなしの貯金を切り崩し、タイマイをはたいて超 VIP 席で試合を待機しておりました。今回の試合はバンナム級3団体統一王者こと井上尚弥 VS はてなはてなはてな、ということで、当日にならないとわからないという前代未聞のマッチでした。いろんな憶測が飛び交いました。やはりここ最近ボクシングレジェンドフロイド・メイウェザー・ジュニアが日本に試合に来ることが増えたため、その手の試合になるのではと SNS で賑っておりました。そして入場曲が鳴り響きます。
凄まじい歓声の中、青コーナーより井上尚弥が入場してきます。仕上がりはすこぶるよく、今回もやってくれる、そんな風格を感じました。リングに上がり、両手を上げ、おたけびを上げる井上尚弥。すると赤コーナーから人の影が。デデンデンデデンデデンデンデデン。ターミネーターの BGM とともに赤コーナーからやってきたのは、元首相の鳩山由紀夫がスーツ姿で現れました。みんな驚きのあまりどよめきました。中には叫ぶ者もおりました。そして鳩山由紀夫はリングに立ち、ただ井上尚弥一点を見つめておりました。スーツ姿のままレフェリーと井上尚弥と立ち会っておりました。ゴングが鳴り、開戦しました。井上尚弥が攻勢に出て、鳩山由紀夫は思いっきりラッシュをもろに食らっていました。これは危ない、このままいっちまえば撲殺されてしまうと思った矢先、ふと鳩山由紀夫の顔に変化が起きていました。顔面を打たれるたび、鳩山由紀夫の目が徐々に外側に向いていることが分かりました。わりかし想像がついちゃうから困るんですよね、これ。この描写は、右目は右側、左目は左側に寄っている。これはロンパリだ。刹那おもむろにヒューと言いながら目を右往左往を動かし始めた。間違いない、あれは伝説の技、三眼だ。すごい勢いで目を動かしているので、さすがの井上尚弥もびっくりしたようで、バックステップで下がった。そのまま鳩山由紀夫は攻勢に出るかと思った矢先、井上尚弥がボディを一発見舞ってそのまま崩れ去り、起き上がることなく井上尚弥の勝利となった。試合後は鳩山由紀夫はメディアの前で、恵まれた家庭に育ったものだから自分自身の三眼が通じると思っていたことを申し訳なく思うと泣きながら言っていたことを横目に目を覚ましました。次の井上尚弥の試合楽しみですね。もうどうかしてるよね。描写は細かいから想像できますけれども、続いて、ラジオネーム、来世は浜辺美波の靴下、あの日見た夢。相棒の杉下右京が自分のおちんちんに向かって、カヤカカヤカと夜通し呼び続けている夢を見ました。亀山くんがもうそれにしか隠語にしか聞こえないですけど、続きものですねこれはね。ラジオネーム、ライツは浜辺美波の靴下、あの日見た夢。相棒の杉下右京が亀山くんが復活するっていうのを耳にして思いついたこと、そう書くな。相棒の杉下右京が自分の土調したおちんちに向かって、恥をしなさいと一喝している夢を見ました。節操がないっつってね。続いて、ラニオネーム、来世は浜辺美波の靴下、あの日見た夢。チャリンコのサドルで片玉を潰してしまった相棒の杉下右京が片玉を失いし、てめえのしょぼくれたおちんちに向かって、カモチョカモチョと叫んでる夢を見ました。きっと一徳って名付けていたに違いありません。違いありませんじゃねえんだよ。続いてラスト、ラジオネームドラディ、あの日見た夢。私の目の前に内館牧子、手に持ってるのは自分が書いた本、今度生まれたら。
それだけでもう怖いだろう。怖かったよ。来世のね、来世の今度生まれたらっていう、どういう本なのかよく分かりませんけれども、実際にある本ですからね、今度生まれたらっていうタイトルだけでもゾワッとしますよね。今度生まれても横綱審議委員なんでしょうか。まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキー、ツイッターアットマークゼットアンダーバーエアンダーバー CKY、 アットマークゼットアンダーバーエアンダーバー CKY、 そちらにあります固定の、リンク集の中にありますザッキーのワンマンマンでメールフォームよりお送りください。以上、あの日見た夢のコーナーでございました。
わびが語りかけます。臭い、臭すぎる、ザキ印ワンマンジュ、どんなポンポンペインにも効く、おいに生じ登録商標、ザキ印ワンマンジュ。
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン
ワンマンワンマンワンマン。
はい、ワンマンマンデイ、今週も終了の時間が近づいてまいりました。毎週2万円振り込まれる生活がしたいね。最低2万でいいね。そうすれば僕だっておっぱいをする権利を勝ち取れるんだから。なんでそういうね、向こう10年向こう10年独身のつもりですけど、こうやっぱいいよね。申し訳ない気持ちになった。もう後ろでだって赤ちゃん泣いてるしさ、こうごめん、なんかおっぱいあげなきゃ、ミルクあげなきゃいけないからみたいな、そんな中でこう汚い話を聞かせてくれって要望に応えて私がなぜかトークするっていう、そのある種のある種の何プレイなんですか、これは授乳プレイなんですかね、周知プレイみたいな。赤ちゃんに申し訳なくなって、生後だってまずさ10日ぐらいでしょ、10日ぐらいの赤子を目の前にして汚い大人の話を語る俺っていう、なんで俺が右乳を吸えなかったんだっていう、その悲しい気持ちになる1週間でしたね。サマージャンボが当たらなかったらもうあれだな、転生させてほしいね、長澤まさみの子供とかにね。また次回ごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。